今日はルカの福音書4章の31から37までのところですね。この短い箇所で何を言おうとしているかっていうことをですね、今日のような箇所は悪霊とか、なんかこれを追い出すとか、あんまり読んでですね、気持ちの良いような内容でないから、こういう箇所をですね、いろいろな、例えばしおりとか聖句ですね、聖句などに引用して書いてあげる人はおそらくほとんどいないんですね。ですから、なんとなくこういうところはですね、重要でないんだとかいうふうに思う、間違って思う人も多いわけです。で、けれどもですね、この位置づけを見たら、この重要性がすぐに分かるんです。位置づけというのは、これはですね、前の4章からイエスの初めての説教、教え、活動、働きが始まったわけです。ですね、その一番最初ですね、に置かれているわけです。しかもその前はですね、直前はイエスが初めて教理で、街道で教えを始められた時ですね。この日にこの予言が成就したと言われたその時にですね、イエス様が本当の神様の教えというのはむしろですね、ユダヤ人以外の人々によって受け入れられていると、神様がそういう人も選ばれたといった途端にですね、非常にユダヤ人たちは怒り出したわけですね。そうしてこの前のところでありましたように、29、30のところであったように、どうしてこの世に急変したのか、非常に不思議なほどです。はじめはこの前のところで21節のところで、22節でみんながイエスを褒めたと言ってですね、これは素晴らしい説教だ、話し方だと言ったと思ったらですね、ちょっとした言葉でですね、早くも今度は単に怒ったというのではなくて、崖からですね、みんな突っ立てて突き落とそうとしたと、要するに殺そうとしたというわけなんです。で、それでも死ななかったら石で撃ち殺すという、そういうふうな、今の私たちはそのまま読んだでは考えられないような態度の急変があったわけですね。これがまさにこうした悪の力でもあったわけです。で、そのただ中をイエスは通り抜けていかれたということがあるわけです。で、それといえば関連しているわけですね。イエスはそういう悪の力をどんなに襲ってきてもですね、不思議なことにそのただ中を通り抜けていかれるし、さらにその悪の霊、力そのものを追い出すことができると言おうとしているわけですね。で、この位置づけ、そういうふうに、最初の技が、この悪の霊に取り憑かれた人から悪の霊を追い出すということが一番最初の働きとして書いてある。で、このことはですね、他の福音書を見てみますと、マルコの福音書を見ていただいたらいいと思います。マルコ福音書1章の21からのところです。マルコ福音書の1章の21からに、その平行箇所といいますが、よく見た内容がありますね。62ページです。一行はカフェルナウムに着いた。イエスは安息日に会場に入って教えたと。人々はその教えに非常に驚いた。とありますね。ここでも律法がこの非常に驚いたと。ここでも強調してやって、その驚き、両方そうですね。非常律法学者と違うところは権威。で、この権威という言葉は力とも訳される言葉なんですね。で、新教ではこの別の箇所、黙示録でもですね、この言葉が力と訳されている箇所があります。例えば死ということは何の力もないですね。その死の力、何の力もないっていうのは、そこではここと同じエクスシアという言葉なんですが、 そういうふうに力というも訳される言葉でもあります。で、立法学者、学者のようにでなくって権威、力あるものとして教えたということが根本的に違うところであったというわけです。でその時にそれを裏付けるですね、それを証明、裏付けるように汚れた霊に取り憑かれた男の人として叫んだんですね。我々をほぐしに来たのか、正体を分かっていると。ここでもさっきもちょっと言われたように、一番初めにイエスの正体、本質を見抜いたのは、こういう悪霊に憑かれた人であったということなんですね。で、そしてイエスがこの人から出て行けと叱った途端に出て行ったと。でこの記事はですね、このマルコの福音書すぐその直前には弟子を選んだことが書いてありますね。4人の漁師、その直前に4人の漁師、ガリラヤ湖のほとりを歩いていた時、シモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、4人のですね、漁師を選んだ。で、その4人の漁師たちはその後をついていった。そしてそのすぐ後にこのことが書いてあるんです。ですね、一番先にこのことはさっきも言って位置づけ置かれているというところなんですね。で、ここでもですね、もうこの27節にもう一度書いてあります。人々みんな驚いたとですね。で、その驚いたのはですね、単に悪霊が出ていったということですね、目に見える現象面、状態だけでは違うかってですね、根本的には権威がある、力があると、不思議な力があるということだったんです。これはどこにもなかったわけです。どうしてかというと、悪霊を追い出すような働きは他の人々、ある種の霊的な拝み屋みたいな人、それはどこの世界でも昔からおったわけなんです。つい、昨日もある人とですね、この習慣に関わる問題を話してたら、その人は別にクリスチャンではないんですけど、そのある人のある人は一種の拝み屋だなんていうことをですね、聞いたことがあります。その人の親も拝み屋だなんて言ってですね、なんか狐霊に追い出すとかいう、そういうふうなことは未だにあるわけですね。今までに私も何度かそういう類の人のことを聞いたことがありますが、これは昔からあったわけです。そういうようなことをするっていうことはまあまああるわけなんですけど、このイエス様とどこが違うかと、根本的にはですね、その神の力と権威があったということなんですね。その背後にですね、神様の力を感じる、神様の存在を感じずにいられないと、そういうことであった、新しい教えだということだ。そういう権威のない教えはいっぱいあったわけです。これは立法学者が旧約聖書をそのまま読んで教え、そのまま教えると、別に何も力、権威を感じられないと、こういうことはですね、この権威やいうもの、ある種の力やいうものは、いくら頭が良くても勉強して本を数千冊読んでも全然得られないわけですね。どんなに経験を積んでもそれもできない。人生経験が深いから権威あるかって、そうでもないです。人生経験があるからかえって神様がおらないと。自分の経験があれと神様がおらないんだ。自分の力で生きてきたとかいう人もたくさんおるわけです。そういうふうにですね、この種の権威っていうのはどこにもなかったわけです。そして今日まで2000年間ってもうずっと誰も持ってないわけです。だからイエス様っていうお方だけは断然ですね、断トとかいう言い方があります。もう全く比較にならないぐらいイエス・キリストというお方は、他の全ての偉人、そういうものと群を抜いておるわけです。それはまさにここのことだったんです。権威があるということなんですね。その権威なり力を少しでももらった人がまた伝えていくということでずっと来たわけです。それで、この、ちょっとこの37節、27か、マルコの1-27は、 ちょっと英語訳でも上げておきます。この命の水でも時々英語とか外国語で、上げたりしますが、それはもちろんそういうことは非常に、分からないとか苦手という方ももちろんいるんですけども、その短い一言でですね、途端に意味がはっきり光が当たるということ方々もたくさんおるんですね。まあ、そういうことで、例えば政治のことで、ね、関心がないという人も多いだろう。ところが政治のことは非常に自分に関心があるという人も多いだろうです。で、自然科学や草花のことは全然関心がないという人とか非常に関心がある。そういうことでなるべく私もいろいろな方々のためにですね、たった一言でも心に何かの光を当てるようにと思って、さまざまなものを、まあ、組み込んでいるわけなんですね。で、みんなが同じようにですね、関心があったり、みんな同じように、興味がある、こんなことはありえないことなんです。それぞれの人はそれぞれでありますので、そういうことで、まあ、しているわけですね。ここのところはですね、これは何だと、大体こういう民主のことですか、分かりやすいことはですね、最初に出てくるのこの、これは一体どういうことなんだっていうところですね。ファティです。日本語ずっと長いですね。これは一体どういうことなのと、英語ではファティです。これ一体何だと。で、次はニューティーズ。ニューティーチング、新しい教えと。で、with authority。 で、簡単と付きなんです。まあ、英語ではこういうふうなんですね。日本語ではこれは一体どういうことなんだ、権威ある新しい教えだっていうところは、英語では What is this? A new teaching、 新しい教えWith authority、 権威、まあ、そういうような表現になるわけですね。で、このこういった、まあ、より原文に近いような簡潔な表現になるわけです。これは、まあ、詩編なんか特にそれがよく現れてくるんですね。詩編の日本語ではどうしても長くなってしまって、元の文の強い驚きや感情、そういうのがどうしても日本語になくりますと少なくなってしまうわけなんですね。もともとなぜ英語なんていうのを習わせるかって、こういうことを本来汲み取るためなんですね。日本語では決して表せない外国の人の感じ方、考え方、そのまま感じを受け取るために学ぶということ。それが今ではですね、単に外国を遊びに行くだとかですね、会社を辞めるとか、そういうふうな問題にすり替わっているわけですけれども、本当はですね、外国の人の心にあるもの、人間というのは心一番大事ですね、お金より。心にあるものをそのままの形で受け取り、感じ、味わうために外国語っていうのがあるわけです。まあ、そういうことなんですね。これはもう手話でもないことです。手話をしなくて筆談であったら感情が入るかっていうと、これも非常に難しいことなんです。だって面と面と合わせられないわけです。要件だけになるわけですね、ここがって。心の表情が映らないんですよ、手話使わないと。まあ、聴覚障害の人は。まあ、そういうことで、顔と顔を合わせて初めて表情が分かるわけです。だから文になったら表情が分からないわけです。まあ、そういうことでですね、心と心を通じてのは言葉、言葉によって通じるというところがあるわけです。ですから、これは、このままの表現で、こういう感じでですね、簡単法、日本語では、簡単もないわけなんです。これは感情を明らかに表さないという日本人の、まあ、一種の国民性のようなものですよね。日本の感情をこう抑えなさい抑えなさいと言ってですね、嬉しく喜びでもパッと表さないと、表さないのが良いというふうになって、言葉にも簡単もないということなんですね。で、その強弱の感情が分かりにくい、そういうことなんですね。この人々のまず受け取った反応っていうのは、これは大変なことだと。あ、ニューティーチングだったんですね。で、そのニューティーチング、まさに新しい要請だと、権威がある、力があるっていうのは、今までずっとついているわけです。それを、この一部の人たちも、何か感じ取ったわけですね。その後の人も感じ取ったわけです。初めてキリスト教が日本に入った時でも、その、これだったんですね。外国の人で、物珍しいということもあった。けれども、その奥にですね、何かこれは新しい、根本的に違う。しかもそれを語る人は、どっか権威がある、力があると。 実際にその力はですね、あの人教、迫害されても殺されてもあえてですね、それを守るというぐらいにすごい力があったということなんですね。で、とうとうローマ帝国や徳川幕府とものすごい権力と合わせ、とうとうこちらがひっくり返ってしまったわけです。ローマ帝国圧迫した権力がひっくり返り、徳川幕府がひっくり返ったわけです。で、キリスト教は全然変わらずずっと続いていると。そういうことでですね、このことが、まあ、要するに今日のところで、悪の霊に対してですね、権威あると。はい、それじゃあまたのところに帰りますが、で、結局私たちが一番必要としているのは何かというとですね、要するに悪に打ち勝つ力であり権威なんですね。もう当然そうなのかです。食物が食べ物がいくらあってもですね、かえって若い人たちは悪の力に負けてるわけです。昔はですね、全体が貧しかったから衣食足りて礼節を知るなんて言ったわけですね。この若い人はそんな言葉も知らないでしょうけど、衣食、服や食べ物が十分って初めて礼節を知る、道徳的なことをきちんとしたなすべきことをちゃんと分かってくると。ところがですね、日本はまさに衣食足りたわけです。あり余るほど足りてですね、かえってですね、礼節めちゃくちゃになっていったっていうところがありますよね。もう本当に、まあ、ひどい状態になって、特に男女の関係なんていうのはですね、めちゃくちゃになって、私らが考えても。こういうふうなひどいですね、結婚もしない次々と子供産んだり、俺も捨てたり殺したりとか、それが一体どこの霊説かというとですね、新しい命をも平気で抹殺すると、遊びのために。まあ、そういうふうに、衣食足りても霊説を知るということは間違いなんですよ。現在の日本、アメリカなんか見ても、その証拠になってるんですね。ですから、まあ、そういうことを見てわかるように、何かというと、その悪の霊は、衣食足りたところにまさに入り込むわけです。衣食は足り貧しい貧困のところにもちろん入り込む。どこにでも入り込むわけです、その悪の霊は。富める人にも貧しい人にも、いくら富んでも豊かになっても食べ物いっぱい、そこにも悪の霊は住み着く、支配すると。まあ、要するに言い換えたら、至るところである。豊かな国も貧しいところもですね、熱帯、暑いところも寒いところも、どんなところでも、老人でも若い人でも、あるいはですね、非常に顔だけ非常に綺麗な人、あるいは歌の人にうまい人、スポーツのできる人、いかなる人でもこの悪の霊がはみつくということはみんな見られると。だからその全ての人にある悪の霊、そしてそれがなさしめのが罪ということなわけです。正しい道から外れてしまうと。ですね、誰でもあるわけです。頭が良いから外れないことは決してないことですね。大規模な悪いこと、戦争には大量殺人のことは、いわゆる頭の良い人が考えて実行していくわけですね。それで分かりますように、その全ての人の中に支配しているところの悪の霊を追い出すのがまさにイエスだって言おうとしているわけです。こういうふうにですね、だからこの問題を一番最初に挙げてやると。いうことがわかるわけです。一体何者がそういうね、悪の力、目に見えない悪の力を追い出すのかという問題ですね。で、簡単に言うと、嘘をつく、自分の感情を丸出しにして、これも一緒に悪の霊に負けたからなんですね。で、その感情に負けたら人間って本当にひどいことをするですよね。もう人を殺すことすら平気でするようになるとか、もうそういうようになっていくということです。それでこのところはですね、聖書でもあちらこちらで書いてあることなんです。で、こうとだから当然関係してくるのは、悪の霊を追い出した後に、代わりに今度はですね、聖なる霊を呼び寄せると、注ぐということと結びついているわけなんです。イエス・キリストは何のために来たのか。悪の霊を追い出して、代わりに聖霊を注ぐと。それが、簡潔に言えば、キリスト教なるのは、そういうことであったんですね。で、そういうことで、 前から何度も繰り返してみたと思いますが、このイエスの使命っていうことが、マルコの福音書は大体簡潔にポイントをちょっと書いてあることが多いですが、まずそのこちらの方書いてあったんですね、ルカでも書いてありますけど、マルコの方の一章の、8節、マルコ福音書の一章の8節のところ、これはヨハネがイエスの使命について短く一言で言ったわけです。で、これがいわゆる無教会がですね、水による洗礼を重視しないと。もちろんこれ否定するんではないですよ。それはそれなりに信じてあればそれなりの恵みもあるということ。もちろんこれあり得ることなんですけども、水の洗礼しなければ救われないというのは間違いだっていうのをですね、根拠の一つがまあこういうところである。水の洗礼はイエスが始めたんでなくて、ヨハネがすでに始めていたことなんですね。そしてイエスの独自性っていうのは、聖霊を授けるという意味なんです。聖霊でバプテスマを授けるというのは、そういう意味ですね。目に見えない。洗礼の意味は、その水を授ける。水で水の中に弾いたり、あと水に頭を垂らしたりして、これなんてクリスチャンになりましたという儀式をするわけです。そういうことじゃなくて、信じることでクリスチャンになるんだと。信じた後、この聖なる霊を注ぐ。これがキリストなんだと。だからこれとですね、さっきのマルコの福音書すぐ後に悪の霊を追い出すということが一番最初の第一章にもここに書いてあるわけです。ペアになっているわけです。結びついているからですね。これはまあルカの方でもそういうことですね。はい、まあ、そういうことで、私たちのさまざまな問題の根本原因を考えてみたら、みんなこのことなんです。目には見えない悪の力に支配されているからだと。単に貧しいからだと思われていることはよくあるけど、貧しいことはもちろんつながりがある場合しばしばありますが、けれども貧しい中にですね、聖なる霊が注がれたら、一層その人は貧しいがゆえに信仰が清くなる。それをイエス様は言われて、貧しい者は幸いである。天の国は彼らのもの、聖霊はそういうところにこそ注がれるということなんですね。で、この世のそういう問題ですね、普通はそういうふうにお金がないから起こるんだで簡単に思われとったけど、そうではないということなんですね。お金があっても問題が起こるわけです。で、もっと前もですね、人間に教育を授けないから悪いことか良いことわからないんだと。だからすぐ教育をしないかんと。教育をして日本百何十年か経った。いわゆる明治の初めにはほとんどの人は教育を受けてない。文字も読めなかったんです。今は日本では、アジアでは最大の文字が読める民族になってるはずです。ほとんど全ての人が読める。アジアの人々が日本に来てまず驚くことの一つは、電車の中でみんなが本を見て字を読んでると。いうことだと言われたりしますが、そういうふうに教育は非常に普及したわけですね。大学に半分ぐらいも行くと。ところがそれに応じて心の中の悪はなくなったのかっていうことです。子供たちは若い人の悪がなくなったのか。むしろそう逆ですよね。むしろ一層増えつつあるっていうのが現状だと思いますね。まあ、そういうことでありますから、教育を授けても悪の霊がなくなるということではない。貧しさを克服しても悪の霊がなることではない。病気だから苦しいから悪の霊が入りそうになると思って、病気、結核とかさまざまな話も癒された、みんな健康になってきたと相当するんですね。けれども日本の状態を見てもヨーロッパ、アメリカを見てもそうではないということであるんですね。そういうふうに、本もいっぱいできた。もう美術館も絵も音楽もですね、何でもよりどりみどりっていうぐらい食べ物何でもあると。それでも悪の霊は減らないわけです。 まあ、こういうふうに、人間の心の中の問題っていうのはですね、そういう外側のものがどんなに変えられても変えられても入り込んでくるんですね。だからそういう、まあ、教育によっても、あるいは芸術によっても、科学によっても、技術によっても、便利なものによっても、どうしてもできないあるものをですね、悪の目に見えない力を追い出すのがイエス様だと言ってるわけでして、この重要性は本当に私たちにとってもですね、ますます増えつつあるわけなんですね。この前の全国集会でも、私も政治と信仰という分科会にも加わったわけですね。まあ、一番多い50人ぐらい分科会ありましたが、憲法をですね、何とかして守ろうというのはみんなの共通のほとんど意思です。それも当たり前ですけど。だけど、この平和憲法が60年あったにもかかわらず、この人々の心は良くなったのかと。というと、やっぱりそう思うんです。どんなに良い決まりがあっても、心の腐敗、心が悪くなるのを防ぐことはできないわけなんですね。まあ、そういうこともありましてですね、奴隷解放、あの奴隷やるものは本当に非人間的な悪い制度だったわけです。それはあの林間が、まあ、言ったら命を落として、変えたわけですね。奴隷解放令と。それも当然そうなすべきことです。人間を物に飼ったり売ったり親と引き離したり、そんな間違ったことはもちろんあったらいけないことで、当然あの歴史の中でそういうに変わるべきこと。変わったから本当に黒人の人たちも白人の人たちも心が良くなったのかと。逆にむしろ荒れていってるところもあるわけですね。新たな問題が次々と発見している。まあ、こういうふうに大きな世界的なレベルで見ても、このような問題っていうのはこの根本がですね、悪の霊、心のある。それが追い出されなければ解決はしないと。だからこのたった一人でも一人ずつでもですね、その悪霊を真の力によって追い出すと。そういうことが増えていくということも確実なことですね。確実に良いことであるということです。そういうことで、いろいろなんですね、教育も学問も政治活動も平和組、みんなそれぞれにですね、死を信じてして、こういう元、この考えをもっとするということは大事だと思うんですね。主がこの世に追い出してくださると信じて、それぞれの分野でそれぞれのタラントがある人ですね、学問、芸術も平和運動もそれぞれの分野でしていくと。でこの確信がなかったら、必ずですね、嫌になる、あるいは腹が立つ、あるいは絶望する。これだけやってもどうも変わらないとか言ってですね。まあ、そういうことで、これが根本にあると、イエス様によって悪の力を出してもらうと、支援がいただくと、これは祈りさあったらできるということなんです。特別な能力とか、あるいは政治問題で議論するにはですね、相当知識がいるわけですよね。憲法問題にして1時間、2時間議論しようとはよっぽど知ってなければダメなわけです。外国のことは日本の歴史とか明治憲法どうのこうのとか。そういう知識は誰でもが知っていることは難しいことです。科学技術の問題もそうですね。議論すればするほど専門的な科学技術のことを知らなければ原子力でもそうです。議論ができなくなる。で間違った人、ま、悪い人でも議論を長けた人が勝ってしまうということもあるんですね。そういうことでありますが、この悪の良い霊を来ていただく。悪の霊を追い出すということは、神の力であり、私たちをそのために祈ってですね、待ち望むと、そういう道が与えられているということなんですね。ですから、基本的には誰でもがそういう一番大事な道へと招かれているということを思わされるわけです。で、今までも何度も引用したところのエペソの手紙っていうのも実はそういう根本問題を言ってたわけなんですね。根本問題っていうのは、6章のとこです。6章の実節ですね。エペソ信徒の手紙、6章の実節のところで359ページですね。この6章でいうところがですね、 私たちはそういうふうに悪の霊との戦いなんだと、悪の霊を追い出す、追い出してもらおうと、死の力を借りると。で、血肉ではない、目に見える人間や国家、こういうものと違うというわけです。でそれで武具っていうのは、この13にあるように、真理が拳に占められたと、正義が胸当てだと、福音を告げる準備が履物って、この言い方はですね、18ちょっと分かりにくいと思いますね。15か15の福音を告げる準備を履物にするということ、履物がなければ歩けない。だからいつもですね、この悪の霊との戦いの中にいつも福音を伝えるとする準備しているというわけなんです。福音が伝わって受け取った人はこれは分かるわけです。そして悪の霊が追い出されていくと、いわゆる伝道的な心構えいつも履物にしているというわけですね。守るよりは攻めるが攻撃だとよく、将棋はこうでも言ったりしますが、そういう攻めるっていうことはですね、そういうふうこのいつも福音を伝えるということなんですね。で、私たちの 剣も持たないか、これは神の言葉だ。そうしてその締めくくりとして今言いましたように18に、どんな時でも聖霊に祈り願い求めると。で根気よくずっと祈りだと、こういうことが武器としてですね、働くために絶えず祈り、目を覚ましていなければ悪の霊が入り込んでくるとですね。まあ、こういうふうにこの有名な箇所も今日の箇所と実は結びついているということなんです。で、それとさらに結びついて言えば、この悪の霊を追い出してくださいということは、言い換えれば神様のご支配が来ますようにということで、御国が来ますようにという主の祈りもまさにそれを内容としているということなんですね。はい、それでは、今日のところはそこまでにしておきます。